それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は創世記28章の10節から22節になります。新旧約聖書の創世記28章の10節から22節です。49ページになります。それではお読みいたします。創世記28章の10節から22節。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族をあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。その町の名はもともとルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。聖書は以上です。本日はこの箇所から私のベテルと題して御言葉を取り継ぎます。8月の5日からですね、8月の8日まで、新潟にあるですね、聖ヶ丘バイブルキャンプのアンダー20というキャンプの方針ですね、送り出してくださり、ありがとうございました。すいません、スライドを一つだけ動かしてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。これが聖ヶ丘バイブルキャンプで撮った集合写真ですけれども、神様が与えてくださった中高生、また20歳までの青年たちと一緒に過ごし、御言葉を分かち合えた素晴らしいひとときだったなというふうに思わされています。30人以上の子どもたちがですね、神様の言葉に応答し、喜び賛美をする、その奉仕をさせてもらえたことが本当に感謝だなと、そして送り出してもらえたことがとても感謝だなということを思わされました。そしてキャンプの働きの重要性も改めて思わされ、本当に幸せな時間が与えられたなというふうに思います。今日はですね、キャンプで分かち合った一つの箇所から共に御言葉を分かち合いたいと願っております。今年のですね、この聖ヶ丘バイブルキャンプのテーマは和を知らなかった、和を知らなかったというテーマでした。 私たちはですね、神様との出会い、神様との出会いを通して知らなかったことを知る、そして知らなかったことを知っていくときに新しい命に生きるものとされていきます。そんな神様との出会いを4日間のキャンプの中で一緒に問われ、考え、分かち合ってきました。しかしこの神様との出会いは私たちにとってもとても重要なテーマです。スライドありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、皆さんに少し考えてほしいと思いますけれども、皆さんにとっての神様との出会い、神様の出会いとはいつでしょうか。少し時間を取りますので思い起こしてほしいなと思います。自分にとっての神様との出会い、どんな時に出会ったのか、それはどこだったのか、劇的な出会いであったのか、それとも日常の中での出会いだったのか。それではそこまでにしていただいて、神様との出会い、私と神様との出会い、それはここにいる一人一人全然違うはずです。当たり前のことですけれども、ここにいる皆さん違う人生を生きています。生まれた場所も生きてきた環境も全然違う。しかし面白いことに、神様を信じている人はそんな全く違う歩みをしながらも同じ神様と出会っているんです。今日これから共に聞く御言葉はまさに神様と一人の人の出会い、自分の故郷を出ていくことになってしまった一人の人ヤコブが神様と出会う物語です。この時ヤコブはですね、自分の故郷のベールシェバを出てハランへと向かっていきました。なぜかというと、兄のエサウに命を狙われていたからです。この時ヤコブはこのエサウから長子の権利と神様からの祝福を奪ってしまったわけです。それゆえにエサウは怒り、弟のヤコブを殺そうとしていた。それを知ったお母さんのリベカは自分のお兄さんのラバンのいるところハランに逃げるように言ったというのがここまでのあらすじとなっていきます。つまりヤコブは絶賛逃亡中なわけです。少し考えてみてほしいですけれども、この時のヤコブはどんな気持ちだったでしょうか。不安があったかもしれない、後悔があったかもしれない、恐怖もあったと思います。今までの生活も、今までの当たり前にしていた生活も、家族との信頼関係も、食べるものも飲みも着るものも寝るところも十分にない、もうすぐ天へと上げられてしまうお父さんを騙して、また兄からは殺意を持たれるほどに恨まれた、残された母は大丈夫だろうか、そこまでして手に入れた長子の権利、神様からの祝福、本当にこれで良かったんだろうか。必死の逃亡の中でそんな思いがヤコブの中には渦巻いていたと思うわけです。しかしそれを選んだのは自分、誰がどう見ても自業自得なわけです。そんな中で彼はある場所にたどり着いた。そしてそこで石を枕にして寝ることにしたわけです。そこでヤコブは夢を見た。聖書にはその時の状況がこう書かれています。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上のはしは天に届き、 見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。確かにこれは夢の中のこと。しかしヤコブにとってそれはとってもリアリティがあったわけです。ただの夢ではない。これは現実のものだと。そしてそこにあったはしご、そのはしごの下は地上から上の端は天まで届いている。そして神の使いが行ったり来たりしている。神の使いが行ったり来たりしている天と地。この天と地と聞いて皆さんはどうでしょうか。というのもですね、地とは私たちが住んでいるところなので現実のものです。よくわかると思います。しかし天と聞いてどうでしょうか。はしごで行き来できるような私たちの生きるこの地上と関係がある場所だと思っているだろうかと。もしかしたら正直言えば天と言われてもふわっとしたイメージで現実味があまりないものだと思うことがあるかもしれません。しかしここにあるように、このはしごが示すように天と地は続いている一続きのものなんです。つながっているものとして神の使いたちが天と地を行ったり来たりしている。しかしこの天と地がつながっていることが私たちとどんな関係があるのか、そう考えたときに、これはまさに私たちの信仰のことと言えるわけです。神を信じた瞬間に与えられる天へとつながるはしご。信じた者には目には見えないけれども天へと続くはしごがもうかけられている。そしてここでヤコブに神様から直接語られていくわけです。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私があなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様はヤコブに約束されたわけです。おじいちゃんのアブラハムに、お父さんのイサクに約束されたのと同じようにヤコブに約束された。あなたが横たわっているこの地を子孫を与えると。そしてあなたがどこに行っても私はあなたを守る。そしてこの地に連れ帰るのだと、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと。神様はもうおじいちゃんのアブラハムに話したからもういいでしょと、いやお父さんのイサクに話したからもういいでしょとはしないんです。神様はヤコブと直接出会ってくださったんです。そしてこの約束はあなたと私の約束なんだと言ってくださる。これはヤコブのことだけではありません。私たちも同じです。神様は誰かの神様としてとか、あの人が信じている神様としてではなくて、あなたの神様として私たち一人一人に出会ってくださる。出会いたいと心から願っていてくださるんです。しかも神様はこの時遠くから語っていたわけではありません。13節の主がその上に立ってというのはですね、聖書の欄外中にあるようにですね、下に米印の下にあるようにですね、これは彼のそばにとも訳せる言葉です。 つまり神様はヤコブのそばに立って、まさに彼の近くにいてくださって、これはあなたと私の約束なんだよと語ってくださったんです。そしてこの夢から覚めたヤコブは言うわけです。まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。この場所はなんと恐れ多いところだろう、ここは神の家に他ならない、ここは天の門だ。そしてヤコブは起きてすぐに自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。ここでヤコブは初めて神様っていう存在を知ったんです。知らなかったわけではない、でも知らなかったわけじゃない。お父さんからお母さんから神様の話は聞いてきた。おじいちゃんのこともおじいちゃんと神様のエピソードをおそらく繰り返し繰り返しこれまで聞いてきた。だからこそそんなすごい神様の祝福が欲しくて、長子の権利も兄から奪った。その祝福を与えてくれる祈りも兄から奪った。でもその祝福を与えてくれる神様がどんなお方であるのか、ヤコブはこれまで知らなかったんです。しかしこの時ヤコブは分かった。心の底から分かった。神様っていうのは、神様はおじいちゃんの神様でもお父さんの神様でもあの人の神様でもなくて、私の神様なんだってことが分かったんです。自分自身もですね、私自身も牧師の家庭で育ちました。おじいちゃんもおばあちゃんも私はクリスチャンになります。言うなればヤコブと同じ3代目のクリスチャン。教会は母のお腹にいる時からずっと通っていました。ですから神様の話というのはずっと聞いていたし、知ってもいました。もちろん十字架の話も何度も聞いていました。しかし振り返っていく時に、知っているのに知らないっていう状態だったんだなということに気づかされたわけです。目が見えていたはずなのに全然見えていなかった、そんな瞬間。しかしそれがつながる瞬間があるわけです。この時のヤコブみたいに劇的に知らなかったと、そうなる人もいれば、日常の中でそこで出会う一つ一つの出来事が点と点でつながることによって穏やかに、ああ知らなかった、それを迎える人もいる。しかし例外なく神様は私たち個人に、ここにいる一人一人に、私はあなたと出会いたいんだと今も願っておられます。あなたとの最高の出会いをいつも用意してくださっています。皆さんはどうでしょうか。この時ヤコブは神様と出会ったところに石を積んで、ベテル、神の家としました。皆さんにとってのベテルはもうあるでしょうか。神様と私の出会い、その出会いはヤコブがそうであったように、自分自身の計画でここで神様と出会うんだと決められるようなものではありません。しかし神様は確かにおられる。神様は私の神様なんだと知った時、ここが私のベテルだと、こここそが私のベテルだとヤコブが石を積んだように、私たちもそのことを覚えていきたいのです。ここが私の神様との出会いの場だと、出会いの時なんだと、そうやっていく時に 私たち自身の人生にはたくさんのベテルがあります。神様が私と出会ってくれたベテルが人生を振り返るときにたくさん置かれています。皆さんのベテルはどこにあるでしょうか。神様との出会い、私と神様との出会いはどこだったでしょうか。神様が本当に私にとっての神様だって知らなかった。神様がこんな神様だって知らなかった。神様の愛が、神様の許しがこんなにすごいなんて、それが私に向けられているなんて知らなかった。しかもこれは、神様との出会いというのは一回きりで終わることはありません。神様との出会いを繰り返し繰り返し、私たちは神様の素晴らしさを、確かさを人生を通して味わっていくんです。そしていつの日か、私たちにかけられた天へとつながるはしごを登り、神様と顔と顔とを合わせる日がやってくる。そうやって生きていくヤコブのように、神様が私たちの人生を守ってくださり、他の誰かの神様ではなくて私の神様であることを心から知ることができるようになります。神様との出会いを通して神様を知り続けていくこと、それは私たちの人生にとってとっても大切なテーマです。今日問いかけてほしいことは、私にとってのベテルはどこかということです。すでに私の神様との出会いを経験している人は、そのベテルを振り返ってほしいと思うのです。そしてこれから与えられる新たなベテルに期待して歩みを進んでいってほしいと願います。そしてまだ私の神様として神様を知らない人は、ヤコブがそうだったように、神様があなたのそばに立ち、私はあなたと出会いたいんだと、私はあなたの神なんだと語ってくださっていることを覚えてほしいと思います。私と神様の出会いの時、私のベテル、それは私たちの人生の中で積み続けられていきます。そして私の歩みを振り返っていく時、その歩いた道には、振り返った時に、その歩いた道にはたくさんのベテルが置かれているわけです。それはまさに神様が私と出会いたいと願って出会い続けてくれた証です。だからこそ私たちは神様との出会いを覚え続けていきたいんです。そして私の心にベテルを置き続ける歩みを共に成していきましょう。お祈りします。神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。神様、私たちがあなたが与えてくださる知らなかったを、どうかこれからも経験することができるように導いていてください。また神様との出会いを思い起こすことができるように導いてください。そしてあなたとの出会いを心に刻み、そこを私のベテルとしていくことができるように。あなたはいつも私のところに来てくださいます。私のそばに立って出会いに来てくださいます。どうかそのことを覚え続けることができるように、私たち一人一人をどうか導いていてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。